ケミオの
言わせて言うだけ
Everything。 皆さん、ボンジョー、こんにちは、ハロー、アニョハセヨー、シェンシェン、ニーハオ。私のですね、ポッドキャスト、ケミオの言わせて言うだけ Everything 第7回目の放送でございます。あ、ごめんなさい、カメラが落ちました。騒がしい、本当に。Oh my god。ということでよろしくお願いいたします。3月ということであっという間ですね。花粉ファッキューということで、花粉がもう飛び交う時期ではございませんか。それとあとは素敵な時期というか卒業シーズンですね。アンジェラ・アキーカムバックされたみたいなのでぜひ歌ってください。はい、卒業サンコーってことなんですけど、ケミオくんがそろそろ卒業したいことはありますか。あ、今年卒業したいことは無駄金遣いですね。お金を使うのをもう無駄金っていうか、なんかこうなんていうの、脳を停止した状態で買い物するのはやめようみたいな感じですね。だから今年から会計士さんに今お願いしてて、まだ会計士さんにお願いしてるのがバジェット立てを毎月お願いしようかなと思って、入ってくる収入に対して今月はいくら使えますよっていうのをビジネスマネージャーさんにご指示いただいて、その額だけを使うみたいな。いや、私これマジこんな話していいのか分かんないんですけど、私1年間貯金が増えてなかったんですよね。 Oh my god! Oh my god!私言い訳始めます。まあ円安になったんじゃないですか、ひどいぐらいっていうのもあるんです、多分。はい、だから多分増えなかったっていうのもあるんですけど、まあ、もちろん無駄遣いとかもそうだと思うんです。やっぱ自分がこう使ってるお金の行く先をきちんと考えないで、あとなんか入ってくる額を、いやお前28になってこのレベルって思うかもしれないですけど、そうなんです、すいません。なのではい、今年はそれを卒業したいと思って、自分のお金の仕組み、お金の行く方向をきちんと分かってこそのボスビッチって感じなので、はい、なのでそれを今年は勉強というかお願いしようかなって感じです。この話って前のポッドキャストでしましたっけ。まあもう一回しちゃおう。なんか思ったのが、お金持ちって羨ましいな、まあ人のこと羨ましくなるのは良くないなって思うんですけど、まあこのポッドキャストでよくニューヨークのそのお金持ちの話とか資本主義とかもなんかこうわーって感じでいろいろ言ってたりはするんですけれども、なかで思うのが、これ別に自分の家族のこととか何を言いたいとかそういうわけじゃないんですけど、なんかやっぱお金持ちのバックグラウンドがある人って、そのお金持ちのその家族の中の誰かが一人がこうお金を稼ぎ始めたら、そのバックボーンがあるから増えるんですよね。なんかやっぱそのうちの税理士使いなとか、うちのこう投資家こういうので投資した方がいいよとか、もともとお金持ちってバックグラウンドがそういうのがあるから、一人その中の家族の誰かがお金を稼ぎ始めたら、まあ増えるでしかないんですよね。だからこの話前もしたな。はい、だからなんかいつもそれの葛藤というか、どうしようかなと思ってたんですけど、だから今年はちゃんと自分が一人目のこのファミリーの中でのお金エンパイアを築き上げるバッドボスビッチに成長するために、無駄遣いを禁止で、自分のお金は数字苦手なのでお願いしますっていうことをやります。宣言しました。今年はもう無駄遣いしません。もう今年は銭、もうコインコインコイン全部もう本当に無駄遣いしません。払わない、本当払わないし、おごらないからね普通に。誰、はい、何、おごらないから。うち仕事してるように見えると思うけど、バイトしてきたからお金稼ぐの大変だから、普通に寄らないで、本当によろしくお願いします。卒業します。多分今私の会計士さんもし聞いてたら泣いて喜んでると思います。はい、こんな感じでですね、ポッドキャストスタートです。よろしくお願いいたします。
ケミオの言わせて言うだけ Everything。
この間、前回の週はですね、私がベラベラベラベラ喋って、皆さんがいつも送ってくださるメッセージをご紹介することができなかったので、今回は皆さんのメッセージ、トークトピックもそうですけど、ご紹介しながら進めていけたらいいなと思うので、よろしくお願いいたします。招き猫、招き猫。はい。ペンネーム、タルさん、19歳の女性の方ですね。Oh my god! もうすぐで成人やん。ほんまに楽しみやね。はい。ケミオくん、こんにちは。こんにちは。ポッドキャスト再開、本当に嬉しいです。重い話で突然ごめんなさい。あ、そんな謝らないで。私は数年前にうつ病になりました。毎日死にたいと思っていますが、大好きなおばあちゃんより先に死ぬわけにはいかないと、その思いだけでなんとか生きています。そんな中、ケミオくんがストーリーで小さい頃からのモットーは家族より先に死なないだよと答えていらっしゃったのを見ました。私もおばあちゃんより先に死なないという一心で生きています。ケミオくんは人はなぜ生きなきゃいけないんだと思いますか。また何のために人は生きているんでしょうか。私はこんなに苦しいのになんで死んだらいけないのと思うことがあります。ケミオくんの考えを知りたいです。はい、わかりません。正直なことを言うと、多分一生わからないんだと思います。なんかよく あることっていうか、多分みんな人類で人間こうやって社会で生きていく、この生きていくと多分よくある悩みというか、なんかよくあるっていうか、なんかよくある質問だと思うんですよ。自分に問いかける、なんで私って生きてんだろう、何のために生きてるんだろうなって。でもその意味は多分一生わからないと思うし、自分にしか見出せないと思います。その答えっていうのは誰かに聞いても、私はそう思います。で多分これもしかしたら一冊目の本にも書いたかもしれないんですけど、私は死ぬまでわからないんだろうなと思います。で死んでもわかんないんだと思います。多分わかんないですけど、まあ人によってはそういう意味、自分が何のために生きてるかっていう意味を言葉にできたりだとか、きちんとそういうのを明確に生きてる人がいるかもしれないですけど、私はどちらかというとなんかバイブスで生きちゃってるので、わかんないです。なんか死にたいって思う時も全然あるし、なんかもしかしたら死んだらこんなこと考えなくてもいいのかなとかって思うこともあるんですけど、私は死ぬ勇気がないので、生きてます。はい。でもそうですね、私なんか、自分でそれこそ昔とかもそうだけど、なんかこういうキャラクターに見えてるからなんかあれかもしれないですけど、結構悩んだりしてることとかたくさんあるんですよ。でもやっぱ自分ってなんか死ねないなっていつも思うんです。それこそ家族のことも思い出すし、なんか私がなんか家族より先に死ねないっていうのは、あのおばあちゃんがこう、なんだろう、自分の母、うちの母は2歳、僕自分が2歳の時に亡くなってるので、自分のこう娘が亡くして、自分よりも先に娘がこう天国に旅立ってしまうっていうのを経験してるじゃないですか。それって一番の親不幸だなっていうのをおばあちゃんがよく言ってたんです。小さい頃から親より先に死ぬのって一番の親不幸やで、関西弁ではない、なんで関西弁が出たんだろう、親不幸だよっていうのをよく言ってて、小さい頃から本当に耳ができた、あのタコにできるぐらい、もう料理しながらとかも言ってたんです。あんたラッパーって思ったんですけど、もう本当にフライパンで転がしながらもう言ってて、でも確かに本当にそうだなと思ってて、よくある言葉かもしれないんですけど、なんかあの親がこう思う子供に、なんていうの、親孝行って多分一番って生きてて、こうなんていうの、自分の好きなことやってることがそうなのかなって私も思うんです。でなんかそんな中から私もこのモットーが生きていく中で出てきた言葉なんですけど、だからこそ思ったりもします。それこそ2年前にあのおじいちゃんが亡くなって、初めてなんかこう、まあ、自分にとってみれば父のような存在だったので、自分の物心がつく前に自分の本当の両親は亡くなってたので、その2歳から育ててくれたら、そりゃおじいちゃんとおばあちゃんが、まあ、パパママじゃん。だからそう思ってて、うちの中では父が死んだっていう感じの感覚だったので、めっちゃ泣くと思って、めっちゃ泣いて過呼吸とか初めて経験したんですけども、まあ、そんな時にやっぱこう現実味が帯びてきたというか、自分の親が、自分もここまで年齢がいってしまったんだっていうか、こういうことがもしかしたらいつ起こってもおかしくない人生の扉を開けて歩いてるんだっていうことがなってきたので、ってなった時にやっぱ、じゃあ逆にうちおばあちゃんがもし亡くなったら何のために生きるのかなとかっていう新しい悩みも扉が開いちゃったんですよ。 Oh my god Oh my god Oh my god。 まあでもなんだかんだ言って私とかって生きてるタイプだと思います。はい。でもなんかそうですね、あんまり考えすぎないでって言葉って嫌いだ。なんだろう、何かタルちゃんに言葉をかけてあげたい。なんだろう、なんか人はなんか使命がありますみたいな、生きてく中で一人一人使命がありますっていうのだるって思っちゃうタイプです私は。じゃあ何って思っちゃうんです。なんかなんだろうな、こう考えすぎないでっていう言葉って結構もしかしたら無責任すぎる言葉かもしれないんですけど、あの本当に人生って結構みんなシリアスに捉えすぎてしまうかな、捉えすぎてるんじゃないかなって自分が思う瞬間とか結構あるんです。本当に適当でいいと思うんですマジで。リアルにやっぱみんなクソみたいなこととか適当にやってる人いっぱいいるし、でなんかなんでそういうやつがああいうとこに行けて自分が行けないんだって比べちゃう時とかもあるし、なんか自分に対してもそうだけど、人生っていうか生きてること自体が多分あのジョークだと思うので、人間が地球に生きてること自体があの本当冗談だと私は思ってるので、だからなんかとりあえず毎朝起きてみてるって感じです。でも多分みんなこんな感じだと思いますよ。多分みんな毎日私はこのために生きていますって明確に持って生きてる人なんてマジほぼいないと思います。私出会ったことない気で感じします。みんな多分なんか毎日ある日は目標があったけど、次の日には目標がなくて何のために生きてるんだろうってなって自分を奮い立たせて毎日生きてる気がするので、自分のペースでいいと思います。だからなんかでもいいですね、そんだけおばあちゃんも超幸せだと思います。タルさんにそんな気持ちに、おばあちゃんのことを思ってて、おばあちゃんそれ聞いたらほんま泣いてしまうんやね。はい。またなんか あったらメッセージ送ってきてくださいね。抱きしめてあげてください、おばあちゃんと、そして自分を。I love you。 はい、次、ペンネームチョコレート27号さん、17歳女性です。私は毎週必ず寝坊して学校に遅刻する、やばいと焦って家を出る夢を見ます。しかも少なくとも1週1で見てるのに、夢の中で絶対夢だって気づかないんです。不思議ですよね。寝坊する夢の意味を調べてみたら、健康面の広告、警告だそうです。なので最近はちゃんと早く寝るようにしています。ちなみに私は普段常にギリギリできていますが、カトゥーンなんですね。実際に寝坊して遅刻したことはありません。ケミオくんや他の皆様は同じ夢を見ることがあるのか気になります。てか夢で思い出したんですけど、この間なんか TikTok のライブ配信してて、なんかコメント欄で思ったんですけど、夢ってなんか音あります？私音ないんですけど、なんか声とか出てきてる人によって、こう登場人物とかが喋ってる声とか、TikTok のコメント欄であるあるってみんな言ってたんですよ。で、私夢なくて、夢、音なくて、字幕なんですよね。ないですよね。だから夢にいろいろ種類があるんだなってすごい勉強になったんですけど、あと夢占いってあるじゃないですか。なんでわかんのあれって思います。あんた一回死んだんって思うんですけど。誰？どこのユニバースから金もらってやってんの？そのビジネス。みんな起きたら、なんか、友達とかもなんか、やばい、夢占いしなきゃ、みたいな。それより、眠り浅すぎへん？ちゃんと寝てって思っちゃうんですけど。夢の記憶、そんな正確にあるぐらい眠り浅くて大丈夫？ちゃんと寝て？コーヒー飲むのやめた方がいいよ。コーヒー体にカフェイン残ってるから、そんな1時過ぎぐらいから飲んでるから、昼の。12時超えたらコーヒーカフェイン飲んじゃダメだよ、体に残るから。はい。私夢見ないんですよね、ほとんど。でもたまに見る夢はあります。なんかでも夢ってあれって言うじゃないですか、なんか自分が考えてることとか、なんかこう気にしてることとかを脳が、この記憶は別に取っとく必要ないよっていうのを最後に上映してるっていうじゃないですか。ハードディスク削除って感じらしいですよ。本当か知らないですけど、はい。それもなんで知ってんの？だからそうですね、私なんだろう、殺される夢とかもよく見るけど、なんだろう、英語でも夢全然見たことないし、てか音ないし、てかそれも思うんですよね。なんか最初アメリカ留学した時に、なんか英語ができるようになるのは英語で夢を最初に見た時、その時にあなたは英語のだったって気づくって、いや見ないし、そもそも音なくねって思ったんですよね。私なんだろう、夢マジで見ねえな夢。でもたまになんかインスタで見つけた超イケメン、付き合いたいって思ったイケメンのインスタをずっと夜更かしまで見てて、それ寝て夢に出てくる時とかあります。もう超ぶち上げです。普通にアカデミー賞。はい、それぐらいかな。夢で怒られるとかもないな。遅刻とかはあるかも、たまに。でもそれとかも多分前日の夜に遅刻しちゃダメだって考えすぎてるから脳に出てくるらしいですよ。だから多分このチョコレート27号さんも多分学生さんじゃないですか。で多分毎日遅刻しちゃダメだっていうのがあるから、多分思いすぎてて脳が上映会開いてるんだと思います。で実際に遅刻してないじゃないですか。だから常にそこに意識を飛ばしてるから、脳もドーパミンみたいな感じなんだと思います。休めてない、だから寝てお願い。でもそっか、学生さんなんて寝れないよね。うちも学生の頃寝てないもん。寝たわ。寝てないもんっていうことにしときましょう。はい。そうですね。休んでください。寝てくださいね。カフェイン禁止やで。はい。ペンネーム、ルンさん、20歳の女性の方です。やばい、ギャップ出る。Oh my god。はい、すいません。ケミタン、こんにちは。今日は、日本と海外との付き合うまでの段階の踏み方の違いについて相談したくてメッセージを送ることにしました。日本の恋愛で個人的に不思議だなと思うのが、一人の人と数回、3回ほどデートするイコール付き合うの流れです。海外だとデーティング期間という、恋人関係になるまでに複数の人とデートを重ねたりして見極める期間があると知って、たった数回のデートで付き合うか決めるのは難しいし、3回目のデートで告白みたいな暗黙の了解に対して違和感を覚えた私には羨ましい文化だなと思いました。ケミタンは日本と海外の恋愛の違いについて感じたことありますか？あります、もちろん。これも超前の動画でも話したことがあるんですけど、まあ、特に海外、まあアメリカ、僕の生活してるアメリカはそうなんですけど、デーティング、なんかよくうちも動画とかで、なんか今日デート行ってきたって言うと、彼氏いるの？ってなるんですけど、そういうわけではなくて、デーティングっていうのは付き合う前のことを言うんですね。で、なんか、そのデーティング期間の間に、例えば私がある人とデーティングしてたら、その相手の人は他の人ともデーティング行くとか普通なんです。私以外に手玉がいるっていう、まあ、言い方よくないか、それは。まあでも他の人といろんな、なんていうの、審査期間っていうか、なんていうんだろう、 エクスクルーシブってその次は言うんですけど、エクスクルーシブっていうのは日本語で直訳するとなんだ、独占期間までにたどり着くまでは別になんか体の関係があっても何があっても別に付き合ってるとかじゃないんです。でまあなんか告白とかもないんですよね、ほとんど。で I love you って言葉とかって、うちもこれ失敗したって話もしたんですけど、ドラマとかで見てると死ぬほど言うじゃないですか。でも恋人に I love you っていうのって、いやお前とマジで関係入るからねっていう時に言うんです。それぐらいの相手に対して言うんです。だからちょっとやそっとで 3,4 回ぐらいのデートぐらいで I love you とかって言うと、ほぼほぼの確率で向こうに怖がられてブロックされます。でだからアメリカはやっぱなんだろう、あ、うちら恋人なのかなって思う、うん、最近新しくここ数年で出てきた言葉っていうのがシチュエーションシップっていうのがあるんですけど、いやこれがマジでトリッキーなもので、シチュエーションシップっていうのが本当に多いんです。特に若い世代、アメリカだと特に、日本ももしかしたらあるかもしれないんですけど、まあ、シチュエーションシップっていうのは簡単に言うと、まあなんかこう友達以上恋人未満っていうやつです。恋人としての責任あるじゃないですか、こうね、コミュニケーションもそうですし、なんかもうそういうの全部省いてお互いが都合のいい関係ってことですをシチュエーションシップって言うんです。まあそういう行為も、体育系の運動会ももちろんぶちまけるし、だから本当に都合のいいことをお互いやるって感じですという関係ですね。で、あのそれで結構やっぱ病むじゃないですか、気持ち入るし、でなんかこうお互いのズレ、そのシチュエーションシップによってどちらかの方が、いやこれもっと真剣に行きたいってなって、向こうが、いやそういうつもりじゃなくて私はカジュアルのを探してたよってなって、結構気持ち的に沈んじゃうとか、そういうのがすごく話題になってるんですけど、やっぱここ数年で、あとホックアップカルチャーっていうのがすごくアメリカは大きいので、日本も多いかもしれないんですけど、まあ付き合わなくてもいろんな人と関係を持つってことがすごくカジュアル化しているので、だからなんか本当に誰かと恋人になるっていうことはほぼほぼないんじゃないかってぐらい、 SNS もそうですけど常にオプションが広がってるっていうのが分かる、あのいろんなところにこう目移りしてしまうっていう多分世代だと思うので、結構このシチュエーションシップっていうのはこの数年間で本当に出てきましたね。はい、日本だと多分セフレに近いんじゃないですかね、言葉的に言うと。はい、かなぁ。
この日本の3回目のデートで告白みたいなのは、まあ何となくあるとは思うんですけど。
今でも日本って告白ってあるんですか？やっぱ好きでした相手がちゃんと言う。で、正式にそこから付き合ったっていう。
いや、あるんじゃないですか、やっぱり。まあもちろんね、なくてそのまま流れでっていうのもあると思いますけど。
はい。
一応多いですよね、ちゃんと付き合う。
わ
かんない、今の10代がどうなのかはちょっとわかんないけど。
いやでもちゃんとあるんじゃないですか、わかんない。私がなんだろう、私はもうないっていう感覚のアメリカでも8年生活しちゃったらそうなっちゃったんですけど、多分気がついたらうちら付き合ってたよねっていうのが多分今主流なんだと思います、海外って。でも多分ちゃんと人によってはね、真面目な方というか、あの多いと思うんですけど、あの人によっては多分いると思うんですけど、こう言葉でちゃんと付き合うっていうのをこう決めてから、君となんかエクスクルーシブになりたいっていう人とか。でもほとんどのケースだと、例えばアメリカとかだとやっぱハウスパーティーとか主流なので、あ、よくあることなので、なんかこうそのいい感じだった人に、ね、俺の友達がハウスパーティーやってるから一緒に来てよって言われて、あ、友達に紹介してくれるってことは結構私っていい感じなのかなって。そんな簡単に紹介しないじゃないですか、友達になんて。でそれで例えば行ったとしたら、向こうがこう紹介するじゃないですか、よく This is 何々 This is 何々って相手を紹介しちゃうときに、 Oh this is my girlfriend、 Oh this is my boyfriend、 何々っていうときに、あ、でもボーイフレンドって言った、じゃあ私たちってもう付き合ってるってことで、二人きりになったときに、てかさっきあの時ボーイフレンドってガーフレンドって言ってたけど、私たちって付き合ってるの、え、俺そうだと思ってたよっていう感じです。だるい、はっきり言えって感じです。謎じゃねえんだよ、人生は。って感じです。はい。で、あと私、今の時代のうちらの世代って超怖いなって思うのが、なんか自分が相手に対してデートとかしてて、なんか興味があるっていうことを示し始めたらキモいって思われるんですよね。わかります？え、なんか自分が、なんかなんだろう、自分が相手に好意があるとか、なんか興味があるとか、なんか好きっていう気持ちを出すと、え、怖、キモってなっちゃうんです、うちらの世代って。なんか素敵なことっていう感じじゃなくて、なんか自分がいかに人に対してインタラスティング、興味があるっていうのやったら、怖ー、何、なんかすごい2回しか会ってない人に、なんかすごいなんか興味あるって、なんかすごいしつこく誘われてるんだけど、キモくないってなるんです、うちらの世代って。でそれなのに、恋人いない、マジうちらの世代って恋愛難しいってみんな言うんです。死にたいの私たち、人類残す気ない。 まあ、人類別に恋人は人類を作るためとかそういうわけではないんですけど、まあ、例えで、はい。だから、なんだろう、うちとかも経験があって、なんか2回ぐらい会ってていい感じだなって思ってた人にもっとあれかもとか、なんか次はこういうとこ行こうとかって言って興奮するじゃないですか。なんていうの、エキサイティングになるじゃないですか。もっと知りたいとかっていうのが、なんか見せないようにしなきゃいけないって感じなんです、今って。いかに自分が相手に興味があるとか、好意があるとか、誘いたいっていう気持ちをいかに見せないで、クールに振る舞って近づく。で、ある日付き合ったの時に爆発するって感じなんですよ。誰始めたの？いや、本当に。
昔の言葉
で、
で
多
言うと、
分、
もうアタックみたいなのないってことですよね。
ないですよ、猛アタックとか。もう猛アタックなんて誰かにしたら、キモーってなっちゃいます、多分。まあでも人によっては多分その猛アタックとかの時代を経験したかったっていう世代の方も多分うちらの世代にはいるので、そういうのが何て言うんだろうな、なんかトラディショナルだよねみたいな、伝統的だよね、そういう恋人の作り方がっていうのを信じてる方は多分もちろんいるし、だから多分そういう方にぶち当たれば多分なんかウェーって感じかもしれないですけど、なんか、ほとんどのなんか一途系の子とかわかんないけど、なんかみんな結構キモがるイメージ。あとはやっぱ常にみんなどっかにオプションがいるってイメージがあるから、なんか多分同時進行で5人ぐらいの人と話してる人なんて普通にいるんですよね、やっぱ。だからこういろんな天秤にかけてるから、もう何、オーディションって感じです。まあオーディションなんでしょうけど、多分。はい。まあでも自分もこんなこと言ってますけど、自分にも言えるなーって感じです。はい。
まあ、この方は日本と海外、なんか日本のやつ
はい。
より海外の方がいいなって思っ
合
て
って
るけ
る。
ど、別に変わんないって感じですよね。どうなんですか？
そうですね。日本の皆さんいらっしゃいましたら、日本の恋愛事情最近教えてください。私にアップデートしてください。もう知りません。もう知りません。教えてください。はい。以上になります。ということで皆さん、たくさんメッセージを送ってくださってありがとうございました。まだまだですね、皆さんのメッセージをいつも常に日頃勉強、募集をしているので、ぜひぜひどんどん送ってくださいね。お待ちしております。ということで、こんな感じであっという間になってしまいましたが、ケミオの言わせて言うだけ、エブリティングエンディングのお時間でございます。本日も皆さんのお耳に、そして皆様の、生きる希望になってくださったら嬉しいと思いますので、また来週皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。チャオ、ボンジュー。